一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第40回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、
早速ですけれども、
は
い、お題に行きますね。
はい、わかりました。はい、
今回はですね、
はい、
鏡の法則、
鏡の法則
ということについて伺っていきたいと思います。
そうですね、はい、鏡の法則有名ですよね。
有名ですね。
当然、うん、親子の関係でも成り立つわけじゃなくて、非常に重要なので意識をしていただきたいっていうもので取り上げました。
はい、
鏡の法則、はい、あのお子さんのことを、うん、親がね、お子さんのことを褒めて認めて接していれば、まあ子供もそれに応じて、なんだろう、いいことをしたりとか、お父さんお母さんの手伝いをしてくれたりとか、
はい、
あとまた、勉強するようになったりとかねこっちが望むようなことをしてくれたりする、うん、要はいいことをしてあげれば、いいことがそのまま返ってくる、鏡に反射するっていうことなんですよね。でこれはいいことだけじゃなくて、悪いことの方もそうだっていうことですよね。子供のことを悪く言ってしまえば、ね、子供が親の言うことを全然聞かなくなってくるっていうことで返ってくる、ね、勉強をやらないっていう形で返ってきてしまう。ここにも鏡の法則が成り立つわけなんです。これはもう絶対的真理です。
そう
ですね。別名もあるじゃないですか。
何があるんですか。
与えれば返ってくるっていう名言。
はい。あ、それも鏡の法則
ですよね。うん。与えれば返ってくる。なんかこう成功者の成功法則としてよく出てきますけども、はい、与えると返ってきますよ。
それが
鏡の法則ですよね。
いいことは与えればいいことが返ってきて、
うん、
悪いことを与えれば悪いことが返ってくるっていうことでいいですか。
そういうことですよね。お子さんの成績を上げたい、勉強できるようになってほしいっていうことであるならば、やっぱりまずね、どっかの回でもお話しましたが、お子さんのことを信じるってところから始めたいですよね。
はい、
どうですか、
はい、
何か思うことはないですか
思うことですか。はい、私もですね、常々鏡の法則を意識して生活するようにしてるんですね。
は
いはい、なのでこういいことを、なんかこう、あ、人の優しさみたいなのを見た時には、あ、こういうふうに私もそうなれる人になろうみたいな感じで、それは取り入れて、例えば逆に人の嫌なところを見てしまった場合、あ、これはしないように気をつけなくちゃっていう感じで、気をつけるようにしているんですけれども、うまくいかない時もありみたいな感じで、後で反省もするんですけれども、本当に鏡の法則あるなと思いますね。
あの人と接してる時よくあります、はい、感じません、はい、こっちが相手の話を聞いてあげてると、ね、向こうもこう心地いい気持ちになってくれるのか、
はい、
でその後こっちのことも聞いてくれるようになってくる、そういうことありません、
はい、
ね、あれも鏡の法則ですよね。そう、まずは相手のことを受け入れる、そこから始めたい、
はい、
ね、そうすれば、ね、親子関係、まあ、子供も答えてくれますよ。勉強はそれからだね。ね、鏡の法則を悪い方法で使った状態で勉強しなさいってなってくると、問題者与えたりするとうまくいかないですよね。
はい、ただ、ね、世間的には、子供が勉強しないのは子供がやらないからだって、親は全く関係ない、親は勉強しなさいって言っているのに子供がやらないからどうしようもないような感じで捉えてるご家庭もあるんじゃないかなと思うんですよね。そういうご家庭っていうのはやっぱり、勉強しないのはあくまでも子供のせいであってみたいなね、話を聞くと感じてしまうんですけど、そういう場合はもう親がまず変わる必要がある、
ね、そうですよね。 あの子供が勉強しないのは自分のせいだと、ね、その鏡の法則を逆から辿っていくと、ね、そういう理論じゃないですか。そういう思考を持ちたいですよね。まあ、そうすれば私が注意しなくちゃ、子は、ね、親を見て育つってもよく言われるじゃないですか。で、親がこう私のせいなんだって気づいた時に振る舞いとか言動とか気をつけるようになりますよね。それこそ変化させるじゃないですか。で、そんな様子を見てまたそこで鏡の法則が成り立って子供が、あ、お母さん変わってきた、なんかお母さん最近素敵とか思うようになってきたら子供も変わるでしょうね。この跳ね返り理論っていうか反射している法則をね、
はい、
しっかりと理解してもらいたい。
まず一歩はこうそれをこうなんていうかな、うまくいかない理由を人のせいにしないで、
うん、
自分のせいなんだっていうところから始めてみればいいですか。
そうですよね。奈々さんが今言ったように子供は子供、親は親で分けて考えるっていうのがそもそも間違いっていうか意味のないことであって、つながっているっていう前提のもとで考えていった方が解決しやすいですよ、っていうことですよね。そう思ってもらいたいんですよね。例えばあの今流行ってるあのテレビ、あれ
嫌われる
勇気、あ、そうそう、嫌われる勇気、
はいはい、
嫌われる勇気の中でもその あのあなたはにん誰でも信じることができるんですかみたいなフレーズ出てましたよね、
はいはい、信用と信頼、
信用と信頼から始まってましたけども、
はい
はい、あれやっぱりこう無条件で誰でも信じられる、信じれるっていうところに自分の心の器の広さを持ってきたいですね。ちょっと達人の域かもしれないです、ね、はい、そうなってた時に、はい、不平不満とかネガティブなこうものって生まれにくくなると思うんですよね。
すごい、そうですね。
この間ね、あの入塾相談で、あの入塾してくださったお母さんが面白い話を聞かせてくださって、
はい、
私があの受けてたこう心理学のレッスンのその先生がとてもあの素敵な方で、その先生の言葉が今でも忘れられないって、うん、その言葉をあの紹介してくださったんですが、
はい、
あの初めて会う人がいるならば、はい、まず尊敬から入りなさい。これはね、僕鳥肌もんでね、素敵な考え方だなと思って、
もう全部肯定というか、
うん、そうね、尊敬から入ったらここでも鏡の法則で相手も当然そういった尊敬の眼差しで見てくれるはず、
ね、はずですね。
でそういった人間関係想像してみるとワクワクしてきますね。
そうです ね,
ね、
一番いいんじゃないですか、良好な感じ、
ね、いや、まず尊敬から入ろう、これは痺れました ね,
そうです ね, ね。でいつもどんな感じですか、例えばいつも尊敬ではなかったとしたらいつもどのように初めて会う方、うん、
まず全部受け入れよう、全部肯定ですよね、こう全部肯定しようっていうスタンスだったんですが、尊敬っていう域まではいけなかったですね。
なるほど、
うん、もっと高めていいんだ、これも変化ですね。
そうですね
本当にあれは勉強になりましたね。あれからそういうスタンスで人を接するように心掛けている最中です今さなぎかな
変化中ですね。
はい、ということで鏡のことです、
はい、なので、まあ、日常相手は鏡ということを常々意識しながらこう生活していて、まあ、それがこうなんていうの、まあ、本当に一つは相手のせいにしないっていうことを自分にもこうなんていうの、肝に銘じるというか、そこからなんですかね、
うん、
どうしてもこう人を悪くというか、できてないところを指摘してしがちじゃないですか、親とかね、子供に対して、
はい、うん、
それをこう、あ、子供を責めるんではなくて、まず自分ができてないんだなっていう、見返って、
そうなんですよね、
うん、
あの人って指摘されてやらされるとやると、その時はやるんだけども、集中が持続しないっていうデータもあるんですよね。
ありますね。
わかるでしょ、
何回も同じこと注意してるっていう、
そうそうそう、
っていうことは聞いてない、
そう、一瞬だけなんですよね、
はい、
うん、でそれよりもこう認めてもらったり褒めてもらったりっていう感じで、
はい、
声をかけてもらえると、
はい、
集中が長続きするんですよね、
はい、
でそういったところでも勉強の成果って大きく変わってきますもんね、はい、鏡の法則うまく使って、
はい、
お子さんの成績を伸ばす、上げてもらえたらなと思うんですよね。
わかりました、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。 株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。